一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。何度読んでもこの時何が起こったのかなって思いますね。どういう体験だったのかなっていうふうに、思います。だけどこの、ペンテコステの出来事、先ほど香月先生が子どもたちに語ってくださったように、教会が生まれた時、弟子たちが本当にこう語り出していった、その日の出来事、そのことを聖書は一同が一つになって集まっている、そういうふうに書いています。一言で言えば、このペンテコステの出来事っていうのは共同体の体験だったっていうことですね。一同の経験、つまりなんか特別な人が選ばれて、一人だけがなんか聖霊に満たされて、カリスマのような教師が立てられて教会が生まれたってことではない。共同体の経験だった。しかも一同が一つに心を合わせて祈ってた時なんですよね。これ集まってたっていう時は、ただ単にそこになんか集まってお茶会してたとかね、なんか雑談してたってことじゃないです。使徒言行録を読むと、イエス様が天に昇られて、もう弟子たちの目から見えなくなってしまった。それは弟子たちにとってはまた再び経験する不安の時だった。あ、イエス様ずっと一緒にいてくれるんじゃなかったんですか。だけどもその弟子たちに神の力としての聖霊が与えられる、それをあなたたちは待ち望みなさい、そうやって言われてたわけですね。だから彼らは一つ一堂に集まっていたのは待っていたわけです。聖霊が、神様の約束の力が私たちに与えられることを一つになって集まってた。120人ぐらいの人たちだったと言われています。で、そういう共同体の出来事として、この不思議な聖霊が下る、聖霊降臨の出来事がまずあったということなんですね。だけどもこのペンテコステの出来事、これは共同体の経験であると同時に、炎のような舌が一人一人にとどまる、そういう経験でもあった。勝木先生すごいですよね。ああいうものを作る力っていうのは、私にはああいう賜物がないんですけども、うちのみひろちゃんはもう勝木先生 あのお話とアイテムが大好きで、今日来るって言ってたんですけど来なかったですね。でもあって一人一人の上に炎が下った、共同体の体験なんだけど、なんかそれが確一的な経験ではなくて、一個一個一人一人個別の固有なパーソナルっていうか、まあ、そういう経験でもあったっていうことなんですよね。で、この炎のような舌、この舌っていうのはグロッサイって言って、言葉って訳せる単語ですよね。舌っていうのは言葉だから、今日発行されたカイロスにも書きましたけども、こう言葉が一人一人の上に下った。聖霊の体験っていうのは極めて共同体的な経験なんだけども、一人一人に固有の言葉が与えられた、そういう出来事として聖書はこの出来事を書いているのかなって思います。一人一人に言葉が与えられた、それが一堂の上に起こった。宣教するために建てられた教会っていうのは、一つであるとともに多様な言葉を持つっていうことだと思います。だから一堂の上に聖霊が下った出来事は、なんか一様にみんなが同じ言葉をロボットのように喋り出したってことじゃないっていうことですね。霊が語らせるままに他の国々の言葉を語り出した、違う声、違う語り口、違う言葉があるっていうことだと思います。で、弟子たちがそれぞれ違う言葉を語り出したっていうのは本当に面白いと思います。他の国々の言葉っていうから、やっぱり私たちにするとすぐ英語だったりとかね、スペイン語とかポルトガル語とか、そういうふうにこう外国の言葉の奇跡を思い起こしますけども、だけど私たちが語り出す主イエス・キリストの証の言葉っていうのは とても豊かな、そして違いを持って響き渡るっていうことだと思うんですね。先週っていうかですね、ここ最近よくお目にかかる方がいてですね、帽子をかぶって二人のご婦人がですね歩いてらっしゃるんですね。で、玄関ピンポンって押して歩いて回ってらっしゃる、まあ一目でエホバの証人での方だっていうのが分かるんですね。駅前なんかでもよく立ってますね最近。春はやっぱりそういう活動を力入れる時なんでしょうか。国立の駅前なんかでもよく見かけます。あともう一組ですね、若い青年が白いシャツで自転車に乗ってヘルメットをかぶって回ってるんですね。それも一目見てモルモン教の青年だなって分かります。それ見た目だけじゃなくてね、話してみても誰と話しても同じ話を彼らは不思議とするんですよね。その教理であったり教えであったり、どんな人と話してもその最初の語りかけ方からその話の持ってき方から彼らが伝えようとすることっていうのはほぼ変わらない、同じ言葉同じ内容で語ろうとしています。私の友人にエホバの証人出身の牧師がいるんですね。そこから回収してかあれですけども、向こうからすればね裏切ったというふうに言うかもしれませんけど、その友人の話なんか何人もいるんですよ。友人から話を聞くと、もうやっぱり対応マニュアルみたいのがしっかり出来上がっているそうなんですね。牧師を相手にする時のマニュアルっていうのもあるそうなんですね。ここを突っ込むといいとか、そういうのは本当にあるそうなんです。だから同じ言葉を持ってこう語るわけ、そこに自分っていうものは本当にあるのかな。ある分誰が見てもモルモン教徒の人、誰が見てもエホバの証人だなって見える、一つかもしれないけども、そういう一つのあり方っていうのはやっぱ不自然だなって感じますね。教会の生まれたそのペンテコステっていう出来事は決してそうではないっていうことです。必ずしもみんなが同じ、今日は皆さん赤いのどちらかというと来てますけども、同じ格好をするとか同じ内容を話し出すってことではないと思うんですね。で、昨年オープンチャーチをやろう、どういうふうにやろうかって話をしたときに、みんなでそれぞれの信仰のこう証、キリストとの出会い、教会との出会い、聖書の言葉との出会い、まあ、いろんなことをみんなで語り合いましたよね。で、みんなそれぞれの言葉がやっぱりあったわけです、あるわけです。で、そのキリストとの出会いにしても教会との出会いにしてもみんな違うんですよね。個別固有、パーソナルな経験としてなされているわけです。だけども不思議なことに、一堂の上にこう共同体としてのこう経験というか共有できるものもこういっぱいあるわけですね。例えばある人の証を聞きながら、それはその人特有の物語なんだけど、その話を聞きながらみんながうんうんうんってうなずいている、ああそういう経験私にもあるわって、あるある、わかるわかるっていうふうに相槌を打っているシーンがよくありました。今日の週報の中に、このあと転入会をされる、先週もちょっと先取りしちゃいましたけども、今日配布されている斉藤育代姉妹、まあ、広志君の証が、転入に至った証が入っています。イエス様に出会った証と展開に至った思いって、ここにしたためられている証っていうのは、まあ、斉藤さん固有の、斉藤さんならではの経験なわけですね。だけどもその中で特に、まあ、本当にこう大きな試練の中でキリストに出会った、ご主人をがんでこう失いながら、またひろし君の障害のことだったり、いろんなことをこう一挙に経験する中で、ヨブに語られた主は与え主は奪う、しかし主の皆を褒めたたえられよ、でそのヨブの祈りの言葉、それが本当に自分の言葉として迫ってきた、自分もそういうふうに生きていく、そういう、 こう中で、まあ、もちろんその後もいろんな試練がありながら今もいろんな悩みをこう抱えるわけですけども、その言葉がね、不思議とこう心に魂に届くような言葉として、こう彼女はキリストを主と告白していった、 そういう証が記されていますけど、斉藤さんのその固有の経験、全く同じ経験ではないけども、私たちが不思議と、あ、その経験私にもあるって思えるのが本当に不思議な出来事だなって思います。また3月に私AMF アジアミッションフォーラムっていうので韓国に出かけました。今日これも配られているプレスビテリーにその報告を書いてますけども、それぞれカンバーランド長老教会のアジアの諸教会そのリーダーたちが一つに集まって、その各地の宣教報告をするんですよね。でいろいろ写真であったり、最近は優れているのでみんなビデオを撮ってきたのをこう流してくれたり、教会学校の様子だったり教会の様子だったりをこう報告の時に使ってくれるんですね。でその報告は、まあ、アジアっていうことなんですけども、基本的な言語は英語でやるわけなんです。だけどそれぞれが報告で映っているそこで歌われている賛美の言葉であったり、教会学校の子どもたちがわーって騒いでるような様子の言葉っていうのはみんなそれぞれ現地の言葉なわけですね。広東語であったりクメール語であったりタガログ語であったり、まあ、その現地の言葉でこう報告がされているわけなんですね。でその経験をしながらですね、その AMF に集ったアジアのリーダーたち、牧師、信徒の人たちがですね、よく言ってたの、これ本当ペンテコステのような出来事だなって。私たちはこれペンテコステのような経験をやっぱり今味わってるんだ。そのことを何度もこう言葉として聞きました。もちろんその言葉のこともそうだけども、全く違うありよう。礼拝の形も全然違うんですよね。私たちの日本の教会で守っているような礼拝のあり方、フィリピンの教会なんていうのはもう本当にですね、言葉は悪いですけども、森の中の掘っ立て小屋みたいな本当にこうちっちゃなスペースの中でプラスチックの椅子を並べて、でもひたすら一本のギターとドラムで、暑い中30分ぐらい踊りながら賛美して始まったりですね、韓国の教会はやっぱりこうなんかソングリーダーみたいのが前に立っててですね、ハレルヤーって始まって、会衆がアーメンって答えて礼拝が始まったり、礼拝のスタイルもその国々で全然同じカンバーランド長老教会なんだけど全然違う。そういう多様性がある。だけど私たちは一つの群れであるということをなんかこう確認させられるような経験をしました。必ずしも皆が同じような帽子をかぶり同じようなシャツを着て同じような言葉をしゃべってるんじゃない。そこで使われている言葉容姿みんなバラバラ違う。それぞれの体の本当に部位のように違ってる。だけど一つのキリストの体を形作ってるっていうことを経験させられました。神様は一人一人が本当に違う語り方で福音を、神様との出会いを語る言葉を与えてくださっているわけです。与えてくださるんですね。イエス様の愛を伝える言葉、それぞれの言葉で神の偉大な技を語ることができるように弟子たちをしてくださったっていうことだと思います。神様がイエス様を通してどれほど私たちを愛してくださっているのか、そのことを私たちが証しすることができる、そういう力を神様は私たちに与えてくださった。それがこのペンテコステの出来事なんですよね。でそうした生き生きとした言葉、どれほどイエス様が私たちを愛し慈しんでくださっているのか、そのことを弟子たちはやっぱ体験的に語り出したんですよね。イエス様との直接的な出会いだったり聞いたことだったり、そういうことをこう語り出した。それがこのペンテコステに日に起こったこととしてまず覚えたいなって思います。そしてこの弟子たちが生き生きとこう語り出したその言葉、その証の言葉っていうのが家の中にいた者たちだけが聞いたんじゃないっていうことですね。家の外の人たちにも不思議とその音がですね聞こえたっていうこと、だから家の中に閉じこもっていた私たちが内側でその経験証の言葉を聞き合いながら やっぱイエス様素晴らしいわね、神様素晴らしいわね、アーメンって言ってるだけじゃないんですよね。むしろそこで語られている生き生きとしたキリストとの出会った言葉、神の愛を本当に告げていくイエス・キリストの出来事、それはその家の外にいた人たちに響いていったということです。そしてその聞いた人たちが自分の生まれ故郷の言葉として神様の不思議な技を聞こうとはって、とても驚くべきこととして聞こえていったってことなんですよね。自分の故郷の言葉で、私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、その言葉を聞いた人たちはびっくりしたわけです。で、最初にこの弟子たちが語り出した言葉を聞いた人たちは、聖書によると天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人っていうふうになっていますね。ユダヤ人なんだけど、だけど今はそれぞれがあらゆる国に住んでいる人たちで、中にはユダヤ教の改宗者もいる。だから外国人の人もいたのかもしれませんね。で、そういう中でその彼らが生まれ故郷としてどういうところにいたのかっていうのが、この9節以下の、ところですね。パルティア、メディア、エラムからの者が降りて、こういうところ朗読するの大変ですよね、村上長のね、カタカナでね、もう読み慣れないカタカナが並ぶと緊張しますけど、これは当時のローマ世界ですよね、のもう西から東からを全てこう網羅するような地名が書かれているわけです。で、いろんなこう出身地が書かれていて、まあ、そういうところから五旬祭、つまり当時でいうと収穫の祝いをするために、またモーセが律法を授けられたことを記念するためにエルサレムに登ってきて礼拝をしていた、そういう人たちだったわけです。で、熱心な人たちでしょ。だから彼らは多分ローマ帝国の他のいろんな地方、それぞれの言語を持っているところで生まれ育っているユダヤ人の人たちなんですね。おそらくね、律法を学ぶためにヘブライ語は少しはできたと思うんですね。当然読むために、律法を学ぶために。だけどそれが本当に自分たちの母語、自分たちが本当に生活の言葉として彼らが使っていた言葉なのかっていうと、世代が下がってくれば下がってくるほど違ってたんじゃないかなって思うんですね。律法はヘブライ語で語られる、でヘブライ語なんとか理解できるけども、それがどういうふうに響いてたのかな、ヘブライ語で聞く神様の教え、神の律法はどういうふうに聞こえるんだろうか。私神学校でヘブライ語を勉強しましたけど、神の言葉には聞こえてあんま来ないですよね。難解な言語としてしか聞こえてこない、難しい、まあ、もちろんその深みっていうのはありますけども、チチンプイプイっていう言葉皆さん知ってます？チチンプイプイってどういう時に使いますか？平野先生、魔法かなんかで、教会学校の手品かなんかで使えそうですよね。チチンプイプイっていうと何かがこう変わるっていう、パンって変わる言葉が聞いたことあると思うんですけど、これまじないの言葉っていうのは、実はこれは私の体である、これは私の体であるっていうラテン語のミサの式文がなまったものだっていうふうに言われてるんですね。初めての宗教改革っていう本に出てるんです、先生。後で私それ見てね、へーと、それラテン語の読み方が書いてあるんだけど、それがどういうふうに読むのかちょっとわからないんで、勝木先生に教えていただきたいんですけど、その本によるとチチンプイプイっていうのは、これは私の体であるっていうミサ、そのことを言うことによって、まあ、それはカトリック教会ですよね。プロテスタント教会と聖餐理解はちょっと違いますけど、今日この後聖餐式を守りますけど、ここに置いてあるパンがキリストの体そのものに変わるっていう式文なんですよ。で、その当時礼拝に預かっていた司祭、取り仕切っている司祭はラテン語なんですよ。教会の礼拝というのはラテン語しか使われちゃいけなかった。で、改宗はラテン語なんて普段使ってないんですよ。でもそういう中で厳かな礼拝がなされてて、それがなんかあの言葉を言うとこれがキリストの体に変わるらしいと。で、それは何て言ってんだってよく分かんない、チチンプイプイみたいな感じになって、このパンが キリストの体に変わるっていうような、まあ、そういうね出来事が、これも多分、まあ、一説でしょ多分ね。でもそういうふうに本に書いてあったんですよ。でそれはなんか説得力あるなって思ったんですね。でヘブライ語の礼拝、外国からこう生まれ故郷から来ていた人たちはやっぱそこに少しの距離感を感じてたんじゃないかなって思うんですよ。チチンプイプイじゃなかったかもしれません。でもどっかでやっぱチンプンカンプンなところもねあったんじゃないかなって思うんです。で熱心なんだけど、だけど本当に魂の琴線に触れてくるような言葉との出会いというのはどれほどあったんだろうかなって思うんです。やっぱり外国語として聞こえてたんじゃないかなって思うんですね。だけどこのペンテコステの日に生まれ故郷の言葉、母語で神様の愛の技、神様がイエス・キリストを通して示してくださった出来事が、それぞれが生まれ故郷の言葉として初めて聞こえた、そういう体験がこのペンテコステの日に起こったことなんじゃないかなって思うんですね。作家の井上久志っていう人が母語っていうのは精神そのものだって言ってるんですよね。生まれた時から使ってる言葉っていうのはもうその人間の精神を形作っていくようなものなんだ。だからそれは本当にこう母語、生まれ故郷の言葉、小さい時から聞き続けてる言葉っていうのは精神の深いところに、魂の本当に深いところに届く言葉として、このキリストの出来事が語られたっていう、それがこのペンテコステの出来事、チチンプイプイっていう言葉ではなくて、これは私の体である。私たちそれラテン語で聞いてもやっぱり分かんないと思うんです。英語で聞いても分からない、意味は分かるかもしれない、だけどこれは私の体であるって、そういう言葉の響き、迫りを持って私たちにこう届いてくる響きっていうのは、やっぱ私にとって母語はこの、まあ、いわゆる大和言葉っていうのか、いわゆる日本語って言われる言葉ですね。沖縄の方なんか言うとやっぱりウチナーグチになったりとか、その生まれ故郷の言葉、勝木先生は佐賀の言葉、そういうのが響くかもしれませんけど、そういうやっぱ音の響きっていうものがやっぱりあるんだと思います。でその時に初めてヘブライ語として語られた教え、神様の出来事、そういうものが自分に向けて語られている言葉なんだって、自分と関係のある出来事なんだ、そういう言葉との出会い、神様の技との出会いっていうのが不思議と与えられていった日なんだなって思います。で宗教改革っていうことで言うと、本当宗教改革は言葉の改革であったっていうふうに言われますよね。ルターっていう人、彼はドイツ語の聖書を翻訳しました。まさにこうチチンプイプイって聞いてた人たちに向かってドイツ語で聖書を読めるように、ドイツ語で福音が分かるように彼は聖書を訳したんですよね。でその時に彼が心がけたことは、民衆の口を通して訳すっていうことを彼は心がけた。人々が使っている言葉でそのドイツ語の訳を訳すっていうふうにこう非常に心がけたそうなんですね。でそういうところで聖書の言葉、神様の技、出来事っていうのは本当に響いてくるんだ。でその時にヨーロッパ世界で神の言葉が動き出したんですよ。そして神の言葉が本当に一人一人の魂を揺さぶって、ヨーロッパ社会の本当に根幹を揺るがすような革命的な出来事が起こっていった、世界史を揺るがすような出来事になっていったわけですね。神の言葉を自分たちの言葉で語り聞くということです。また再来週、今年もオープンチャーチが予定されています。今委員の方を中心に準備が進められていますけれど、今年も教会ってどんなところか、本当私たちが大事にしていることは何か、私たちがこう神様と出会っていただいている本当に恵みは何か、そのことを自分たちの言葉で証ししたいというふうに計画しています。これ私本当に素敵な試みだなって、計画だなって思います。まあ、一昔前というか今でもそうかもしれませんけども、何か教会のその伝道プログラムというと、一人の先生を呼んできてお話を伺って伝道集会という形でやりますね。でそういうスタイルも良いと思いますし、ありだと思います。 だけど自分たちが経験したこと、自分たちが生活の中で出会ったキリスト、自分たちが本当に日常の中で悩みであったり試練であったり思いがけない出来事の中で、でも神様がこんなにも私を慈しんでくださった、捉えてくださった、愛してくださった、いや時には嘆きの言葉かもしれない、だけどそういう言葉を持って神の偉大な技を語ろうとする、これは誠に教会的な営みなんじゃないかなって思うんですね。教会は誰でも入れるところだ、敷居が決して高いところじゃない。教会ってやっぱ今でもそう思われてるみたいですね。先週聖書会に初めて来てくださった女性がいますけど、やっぱりこう教会に来るっていうのは非常に敷居が高く感じ、礼拝に最初行っていいのかわからないので、その聖書会に来ましたってことをその女性は話してくださいましたけど、あ、やっぱり教会って敷居が高い、私は行っちゃいけないところなのかしらって、そういうふうに感じるところなのかなって思いましたけど、決してそうじゃないんだ、あなたと無関係な場所じゃないんだ、あなたも神様に招かれてるんだ、そのことをこう分かち合っていきたいし、言葉また行動を通してこのオープンチャーチの時に明かしていきたいなって思います。昨年は5人の方がね、そのオープンチャーチで証しをしてくださいましたけど、その中の一人、今西生野姉妹が、あれいろんな世代の方の代表でね、話してくれましたけど、生野姉妹は、まあ、小さい時からこう教会に来ていたこと、そのことを証しされて、一つの歌を歌ってくれましたね。子供賛美がどこだったっけ、どんなに小さい私でもっていう歌が3番まである曲ですけども、良い子になれない私でも神様は愛してくださるってイエス様のお言葉っていう、まあ、そういう、こう言葉を歌う小さな子供賛美歌のね、小さな曲がありますけど、まあ、その賛美歌がとっても自分にとって大事な賛美歌なんで、良い子になれない私でも神様は愛してくださってるって、イエス様がそう言ってるって、そのことが本当にこう信仰の支えっていうか、励まされてるんだって、証っていうかね、自分の信仰の言葉を、まあ、生野さんの語り口ですよね、なんかこう饒舌に語るとか力強く語るっていうのはどちらかというとゆっくり静かにたどたどしい部分もあったかもしれないけど、でもそういうふうに彼女は自分の言葉で証しをしてくれました。そしたら教会学校に子供を送っているある方がですね、そのお父さんがその生野姉妹の証しがとても心に響いた、とても感動したっていうことを会った時に教えてくれたんです。特にその彼女が歌ってくれたその歌、良い子になれない私でも神様愛してくれてるっていう、その言葉がすごくこう、なんだろう、心に届いたっていうふうに言ってくださいました。きっといろんなことがその方は抱えているものがある中で、でもその言葉が、生野姉妹が大事にしてまた経験させられてきたその言葉が、その一人の方に神の偉大な技として、また生まれ故郷の言葉として、自分の魂の言葉、届くような言葉として届いた出来事なんじゃないかなって思いました。あなたもそうだって、あなたも神様に愛されてる、そういうふうにイエス様は言っておられる。いや、イエス様はそのために全てを投げ出し全てを与えてくださったんだ、それが神様の偉大な技なんですよ、この方があなたの救い主なんですよ。このあとペテロは説教が載ってますけども、一言で言えば弟子たちはそのことを語り出していったんですよ。あなたもこの方を信じなさい、あなたもこの方の愛の中に生きていきなさい、あなたは招かれてるんだって、あなたと無関係にキリストはあるんじゃない、あなたをこそ招いておられるって、立ち返りなさい、そういうふうに弟子たちはね、このペンテコステの時に語り出していった。それが教会が生まれていった日の出来事だと思います。本当に今キリストの愛、神の愛、私が大切にされている、そのことを単純に 信じていく、受け取っていくということはとっても大事な時だと思いますね。神様の愛というものが今こそ求められている時代はないって思います。本当に人は愛がなければ生きていけないですよね。これいくつになってもそうだと思うんです。子供だけじゃないですよ、年を重ねてもそうです。最近うち の70過ぎのおじがいるんですけども、親戚の集まりの中で、年取ってくるとやっぱりいろんな話が最近涙混じりになってくるんですよね、おじちゃんたちも。で、祖母が97になるのかな、そのお誕生日でお見舞いに行った後に、私はその席にはいなかったんで聞いた話なんですけど、昼間からちょっとおいしいものつまみながら親戚連中がいっぱいやってる中で、男連中の席の中でね、その70過ぎのおじが自分が母親からこう愛をもらえなかったっていう話をなんかこうつぶやくように語ったことがあったところなんです。だけど他 このいとこ連中だったり、そのおじちゃんの周りがそんなことはないみたいなことを、愛子おばあちゃんお前のこと大事に思ってくれてたよみたいなことを、一杯飲みながらみんなベロベロ泣いてたっていう話を聞いたんです。 でもそれを聞きながら、母親の愛っていうことも思いましたけど、やっぱり人間いくつになってもね、でそのおじちゃんっていうのは私なんかよりもなんかこうちょっとベラメン調の職人肩の親父なんですよ。だけどその人がやっぱり愛されなかったかもしれないって、そうい こうちょっとした傷にこうほだされるっていうかですね、そういうことが、いくつになっても人間にはあるんだなって、やっぱり人間は愛がなきゃ生きていけないんだなって思うんですよ。だけど本当にあなたに究極的な愛がキリストを通して与えられたんだ、これこそが神の偉大な技なんですよ。でそのことを私たちは自分の言葉として、そして魂に届く言葉として、根のある言葉としてやっぱり語っていきたいなって思います。そういう語り出す力をこのペンテコステは弟子たちに与えられた日です。私たちもそのことを与えられた日なんですよね。私たち拙なくてもいいですけど、キリストが私たちに出会ってくださった恵みをオープンチャーチを通し、またいろんなところで語り続けていきたいなと思います。恐れず、恐れるな、語り続けよ、私たちの今年のテーマでもありますね。神の愛を告げていく私たちでありたいし、オープンチャーチを期待を持って、また新しい出会い期待を持って臨んでいきたいなって思います。一言お祈りします。主なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。あなたが私たちに語り出す神の力を与えてくださったこと、一人一人に言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。拙い言葉であっても、どうか私たちがキリストに出会った喜びを、その恵みを明かししていくことができますように、語っていくことができますように、導きをお願いいたします。感謝をして主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。